ズメ。
9月の18日、
はい、なるほど
深夜、
はい、
ということは19日未明ということですね。
そうですね。
はい、どうも。
ザ・イマズマンのお時間ですね。
そうですね、
はい、
ついにモッコスができるということで
10月1日オープンですね。
さすがですね。
当たり前じゃないですか。
すね、
多分ね、それ僕は西宮通信でまず最初見たんですよ。
マジですか。
はい、それ書いてました。
僕は、
はい、
イマズマンのハッシュタグで、
はい、
初めて見ました。
そうなんですよ。あの、僕ちょうどね、本当にちょうどそのたまたまなんですけど、
はいはい、
そのちょうど初回というか、ちょっとだけその入った筋の東、
はいはいはい、
もう10メートルぐらい東側に行ったところに、もともと八軒でっていう居酒屋があったんですけど、
はいはいはい、
その跡地みたいなところに、
はい、
ドリームカフェっていう、
はい、
ダイニングキッチンというような言い方でいいんですかね、なんかあるんです、
はいはいはい、
ドリームカフェという名の、
はい、
まあ、あの食事ができるところがあって、でそれちょっとひょんなご縁があったというか、
はい、
まあひょんなご縁でも何でもないんですけど、
何なんですか、
僕の高校の柔道部の後輩の子が、
はい、
でただ絡みない後輩なんですけど、
はいはい、
あくまで後輩ってだけで、
はい、
そこで働いてるんですよ、
はいはいはい、
でそこでなんかちょっと誰かライブやってくれへんかみたいなことになって、
はい、
なんかまあそんな言われたらもうまあやるじゃないですか、
はいはいはいはい、
いいよ言って、
はい、
あの、うん、はい、でそれでいつやったかな、11月にやるんですけど、
ああなるほど、
はい、そこで今ズドリームカフェっていうところで、
はいはいはいはい、
もちろん音響機材とかないんで、多分アンプとか持ってってやる、
お前書いてある、
そうなんですよ、
11月9日
やるんですけどね、
なぜか兵庫県って書いてある、
いや今ズって、あの確かなんか違うところにどっかあるじゃないですか。
ありますね。いつもあの乗り換え原作でね、今ずって言ったら出てくるやつでしょ。
あ
れ、
そうそうそう、
あれなんか変なとこ飛ばされるんですよね。
そうですね。だから一応表現って見に来た方がいいなと思って。
いや、西宮でよくないですか。
いや、まあそうはねんけど、
はい、
まあ、それでそこに行ったんです、僕。
はいはい、
じゃあもう、ね、その、まあ、あの、一回も行ったことないとこで、あの嫌だったんで、
はい、
近かったんで、ちょうどその日ちょっと昼間時間があったんで、
はいはいはい、
もうじゃあ今から行くわ言って、
はい、
行ったんですね、
はい、
でその帰りにもうその工事始まってたんで、
うーん、
はい、うわモックスできるわ思って、っていうかその前に僕西宮通信見てた気がするんですけど、
はい、
でそうしたらまずそのモックスで看板だけボーンって最初一番最初多分つけてはりましたわ、やっぱり、
あ
でそっから内装を始めて
できんねんでっていう、
はい、そうですそうです、宣伝ですよね、あれ、
いやなんか複雑ですけどね、
は
い、
あ本当ですか、
はい、
僕はやっぱり今のラーメン屋もうちょっと欲しかったんで、
いやまあわかりますよ、はい、でまあなんていうか、なんやろな、来そうじゃないですか、モッコス
来そう
来そうな街じゃないですか、今、
はいはいはいはい、
来たかって思いましたけどね、
他でもね潰れるんちゃうかなと思いますね。
あやっぱり
なんか予想ですよ、これあく
まで今津はね長持ちしないですからね、飲食店、
うーん、なんかやっぱりちょうどほらもっと東側にできたじゃないですか、甲子園筋小曽根線やったかな、
は
あ、あっこもなくなったんちゃうかな、モッコス、
え、できてたっけ？
できてましたね。
あ、じゃあないんじゃないですか。
小曽根線沿いに確か一時あったんです。
あ、じゃあないと思う。
はい。
はい。
うん、だから僕のモッコスダイアリーっていうかね。
はい。
っていうのがあるんですよ、一応。
僕のモッコスダイアリー。何ですか、それ。
若干下ネタっぽく聞こえます
ね。まあ確かにね。いや、若干どころでもないですけど。モッコスってあのラーメンを知らない人からすると
僕のモッコスダイヤリーいいですよ、なんか、
はいはい、いやいいですね、
なんかいいですね、
タイトルでしょうね、
昭和のちょっとドラマとかに、ね、あれ
そうです、もしくは新聞の隅にね、
あエッジっぽい、あー、ダイスポーとかのね、
そうそうありそうですけどね、
はい、いいですね、僕のモッコスダイヤリーです
よ、めっちゃ聞いてるやん、
いやこれはこれはめちゃくちゃいいですね、
めっちゃ聞いてるやん、
はい、これはいい、久々にヒットですね、これ、
はいはい、
はい、それはもうすごいですよ、
ダイヤリーが、
いや大したダイヤリーじゃないんですけど、
はい、
あのー、
まあいやでしょうね、いやい やいやいや、そらそうです。本当申し訳ないですけど、こんな言い方するのも失礼ですけど。
そうでしょって。それこそ僕の、大学生時代に遡られるわけですよ。
はい、
もう、思い返せば22年前ぐらいですかね。
すごいですね。
まあ22、3年前ですよ、もう。
はい、
で、当時、その、なんていうんですかね、ラーメンを、こう食べに行こうや。みたいなね。
まあまあまあまあまあまあまあ。
ラーメン食べに行こうや。みたいな。
そんなやつおらんけどな。いやいや、そんな食べるやつリアルにはおらんけどね。はいはい。まあ、言い方はでもいましたね。いっぱい。いっぱいいました。はい、
なんかね、多分ですけど、
はい、
今ほど、ラーメン屋も多くなかったし、
うん、
ラーメンブームっていうんですかね。今って、こうラーメン屋さん自体がもうものすごい数あるじゃないですか。
ありますね。
あるんですよ、どこ行っても。
うん、
でもその当時そのモッコスって言ったら、
うん、
芦屋の方にあるんです、2号線沿いに。
そうです、6号、あ、その当時？
その当時です。
はははは
6号ラインなんですかね、2号線沿いには。
僕、6号しか知らないです、
ね。2号線沿いにあるんですよ。
はい、で6号ですね。
で、そのモッコスがあって、風鈴とかがあるんですけど、その並びがあるんですけど。
はいはいはい、はい。
で、その、まあ、風鈴も多分あったんかわかんないですけど。
風鈴は芦屋ですね。
その辺にね、はい、そのモッコスに、
はい、
みんなで行くのがすごい、当時はもう、すごかったんですよ。画期的だったんですよ。
でもそれ、はい、知り合いやってましたよ。
あ、やっぱり
あの、なんていうかな、
はい、
イベントとしてっていうか、あれですけど。
うん、わかるわかる。大学生あれあるイベントみたいな。
ありますよね。あんな川沿いのところに止めるんです
よ。そうそうそうそう。
わかるわ。
そうそうそう。
みんなやってるよね。
そうなんですよ。
わかる。
そうなんですよ。
うん。
これね、まあ、もう今なんて珍しくもないんですけど、
はいはい、
そのチャーシューで麺が見えへんと。
うん、そうですね。
っていうことにも、最初僕もうびっくりしたんですよ。
はいはいはいはい。
こんなことあるんや
ん。こんな不健康なラーメンないですもんね。
いや、まあそうですよね。ある意味こう、店内はその、チャーシューみたいな匂い、まあ、出汁の匂いかもわかんないですけど、変な匂いっていうかまあ、もう別に嫌じゃないですけど、独特の匂いがしてるわけですよ。はいはい、
もう独特ですね。
はい。
もうダメな人は一撃でダメ
ですよね。ダメですよね。
うん、
いや、だからそれが、すごい僕センセーショナルで印象的だったんですよ。
いや、めっちゃわかりますよ。
ね。
めっちゃ、僕も先輩に連れて行かれて最初。
はい。
なんか、モッコスって言われて、
はい。
はってなるじゃないですか。
そうなんですよ。
で、行った途端に、
はい。
もうまずはびっくりしましたもんね。
いや、そうですよね。
チャーシューとネギの量。
そうそうそう、びっくりしますよね。
びっくりします、
そうそうそう。だからそれまでの僕の札幌一番とか、あの、餃子の王将でしかあんまり食べたこともないようなラーメン。
はい。
僕多分でもほんまそうちゃいますから、今思いを返せば。ラーメン屋っていうものに、あの、ドサンコラーメンみたいな。
は
あ、ああいう、なんか、ドサンコラーメンとかで話変わりますけど、
はい、
何が本店なのか、何がその、なんていうか、本店なのか、よくわかんないですけど、よくあるラーメン屋の名前とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
なんとかて、ライライテとか。
うん、ありますね。
なんかよくあるじゃないですか、昔から。
中華料理は大体似てます
ね。なんか似てるじゃないですか。うん、で、ドサンコラーメンってなんか、あの、うちの親父がやってたお店の同じビルに入ってたんで、そこは行ったことあるんですよ。
はいはいはい。
でもそこがそこ潰れて、
はい、
それ以来僕ラーメン屋で、
まあでもちょっとファミリーっぽいとこでしょ。
そうなんですよ、ね。
その名前からしても。
なんかそうなん
だからラーメン屋っていう印象じゃないですか、ね。
そうなんですよ、
うん。
だから僕その、いわゆるそういうラーメン屋さんに行って、そういうの食べる
っていうか、まあ、その野球さん大学時代、
はい、
っていうことかどうかわからないですけど、
はい、
僕もそのね、小学校、中学校あたりの時は、
はい、
そもそも、今言われてみて確かになと思ったけど、はい、その、中華料理屋でラーメンを食べることはあったけど、ラーメン屋って言われると、
そうなんです
よ、どちらかというと蕎麦屋とかの方が、まあ多かったというか、うどん屋、立ち食い蕎麦とか、
ね
うん、は多かったけど、ラーメン屋ってそういうのはそんななかったね。
なかったと思いますよ。
言われてみれば。
あの、ラーメン屋っていう、のはなかったと思いますね。
うん、そうですね。いや、ほんまにそうやわ。
てか、天下一品とかも、できてきたん、うん、多分もうちょっと後だと思うんですよ。
はい、
天一で。
王将ですよね。
王将ですよ、やっぱり、最初は。
そうですよね。
はい。それがね、ちょっと名前忘れたんですけど、国道2号線沿いに、
はい、
あの中華料理屋があったんです。あの、大鳥蘭の店っていう。大鳥蘭が出した、名前なんてちょっと忘れたんですけど、中華料理の店があったんですよ。
はいはいはい、
で、そこを一回で家族で行ったんです、僕。それめっちゃ覚えてるんですよ。それ僕、すごい思い出あるんですよ。
はい。
はい。大鳥蘭の店や、言うて。
大鳥蘭の店や。
大鳥蘭が出してねえんぞ、という感じで行ったんですよ。
何の店なんですか、それ。
中華料理ですよ。
はい。すごい、大鳥蘭って入れたら、
はい、
大鳥蘭の店っていう、
はい、
あの、予測変換出ました
よ。そうでしょ？なんて名前ですか？あ、万楽、万楽。
万楽、
万楽。万楽、万楽。そうです、そうです。あの、狛犬が立ってたんですよ。
お、知らんわ、これ。
あれね、じゃ 僕は、だからそう、もっとあったんでしょうけど、その、はい、甲子園口に住んでたんですけど、うん、その甲子園口からちょっと離れた2号線沿いに、その、狛犬が立ってる店があるの、みたいな、ことで、それもすごい僕印象残ってるんです。
へ、
はい、それだけなんですけど。
今は住野江にあるみたいですね。
ああ、大鳥ランドの店ですよ。はい。まあ、それぐらい、まあ、その、なんかやっぱ僕のモッコスダイアリーとしてはね、
はい、
やっぱそういうことですよね。
僕のモッコスだよね。
はいはいはい、
最後モッコス関係なかったですね。
そうですね。まあただそれでなんかその当時そのなんかコピーバンドみたいなしてたんですけど、
はいはい、
でドラムが女の子だったんですよ。
はい、
で僕一応そのボーカルだったんですけど、
はい、
何も楽器できなかったんで、はいはい、ただ歌ってたんですけど、でギターの子とベースの子と4人で乗ってたんですけど、
は
い、後々聞くとそのドラムの女の子が、うん、いつももう4人でモックス旅に行ったら、うん、帰りの中がもう臭すぎると、
うん、
でも私それがすごい嫌やったって後日談があったんですよ。
ああ、はい、まあ正直嫌がりますね多分。
うん、そのなんで私のその女の子しか運転できない、その女の子の車で行ってたんですよ。
あ、もう最悪ですね。
はい、そのなんで私の車に乗せってみんなで臭いの連れて帰らなかったみたいな。
置いて帰ったんやろね。
すいません。僕のモックスダイアリーそこでも終電ですよ。
はい、ああ、それ潰れますね。
AG1 で終わりました
。潰れます。
はい。
潰れます。
はい。
まあ、10月1日からということで。
まあ、そう。あまあ、1回は行かないといけないですね。最初確か、オープニングセールで1杯500円ですよ。
へぇ
って書いてたと思います。
でもこれじゃあ結局だ、はい、11月9日の、
はい。
このドリームカフェ、
ドリームカフェ、今ず。
から近いってことですよね。
もう、ハス会ですね。
はいはいはい。まあ、ハス向かいの意味ですね。
はい、そうです、そうです。はい。
なるほど。
はい。
まあ、じゃあ、見物していったらいいんじゃないでしょうか。
まあ、そうですよね。
まあ、一応、ドリームカフェさんが、その、まあ、飲食店なんですよね。
そうです。
ってことなんで、まあ、食べていけとはよう言わないですけど。
はいはいはい。
まあまあ。
そうなんですよ。雰囲気めっちゃ良かったですけどね。
へ
ぇー。はい。あ、これ何ねや、思ってよ、僕も。
ちょっと見てみます。
はい。
はい。
そうなんですかね。
えらい、ちょっと、モッコストークしてしまいましたね。
いやー、やっぱりそう、でも、今妻にとっては大事件ですからね。
いや、僕もね、それはちょっと言いたかったんですよ。それに関しては。別に、いや、新しいこと言うんじゃないですけど、はいはい、あれ大事件ですよね。
大事件ですね。
なんていうか。
いや
久しぶりの今妻ニュースだなと思って。
これは結構大事件ですよ。
本当に。
本当に。
やっぱいずれ、
はい。
やっぱ今妻名誉市民、
はい。
を目指してる我々としては、ね、やっぱり
いや、そうですよ。
ちょいちょい掘り込んでいかないとね、い
け
ない。
僕はやっぱりね、なんやろ、それ観光大使とか、
うん、
なんかどういうあれで選ばれてるかさっぱりわかりませんけど、はい、まあある意味のこうつながりとかなんだと思うんですけど、
まあまあまあまあ、あと知名度でしょうね。
そうですよね。なんかまあたまに選ばれるじゃないですか、誰々がなんとかの観光大使になったみたいなニュースがめちゃくちゃ見たりするんですけど、はいはいはい、そうそう、今津の観光大使っていうか、
でもミュージシャンとかでもいるよね。
いますいます。
うん、その何々市のなんかみたいなアピール。
じゃだから別に西宮市とは言いませんよ僕だってまずは、
はいはい、
まずは今津から、
まあ、うん、まあ今津が限界だと思いますけど、
まあ今津っていう、うん、今津って何なんですか、
はい、
いや西宮市は市じゃないですか、
はい、
今津って今津地区になるんですか、
地区じゃないですか、
今津地区長みたいなんて いてはるんですかね、今津一番偉い人って、
まあ、
ちょっとわかんないですよ、あくまで推測で話してるんですけど
いやそれはどうやろう、
いないですよね、
町で分かれてんじゃないですか、
あ、なるほど、
それは
さすがに何々町何々町ということですか、
いやそうだと思いますけどね、
その町を統括するのはもう市になっちゃうわけですね、じゃあ
そろそうじゃないですか。
そうです
か
ね。
うん。やっぱ、うん、出てこないですよね。
やっぱ今津町っていう人がもし仮にいるのであれば、
はい。
まあちょっと一回やっぱり任命してほしいなっていうのを声をここに上げておきたいなっていうのを思いますよね。
じゃあ僕ちょっと、
はい。
投票しますね。
はい。どういうこと？
いや、もうなんかもしなんか、
はい。
はい。選挙があったら僕投票しますね。
ああ。
僕ちょっと見てます。
あ、なるほど。いや、違う。僕が今津町になれたわけじゃないですよ。
あ、そうなんですか？
今津町って人がもしいらっしゃるのであれば、
はい。
僕らをその観光大使今津の、
はいはいはい。
任命してよねっていう声をここで上げ
て。ああ、なるほどね。
はい。
それはもう、特に NK さんそうじゃないですか。
そうなんですかね。
最近だって今津から来たって叫ぶでしょ。
そうでしょ。
はい。
あれ結構気に入ってるんです
よ。そうですよね。
はい。
これ気に入ってるやつやなって。
はい。
たまに見て思う。
兵庫県は西宮市の今津という町からやってきましたっていうのが、はい、今最近流行りですね。
流行ってますよね。
はい。
はい。
まあ、せっかく今津もやってるしね。
あれ僕も言った方がいいのかなってちょっと迷ってるんですよね。
まあ、それも言った方がいいんじゃないですか。
なんていうか、嫌とかそういうことでも、はい、まあ、なんでもない上で、は
い。いや、それ言いましょうよ。
いや、なんか、あれ、言った方がええんかな。
それはね、言ったらかなりいいと思いますよ。
いやー。
だいぶなんかこう異物混入感は出ると思うんですけど、ライブ、はいはいはいはい、ライブというステージに対しての、
そうなんですよね。
笹山のライブというものに対する異物混入感は激しいと思いますけど、
僕だ言う機会があんまないんですよね、根本的な話として。
いや、終わってから今ガリますみたいな言ったら、
ワンマン終わって、いやおかしいでしょ。
さっきどうもありがとう、これから俺は今すぐに帰りますパーみたいな。
勝手に帰るやん。
じゃあほら、もう絶対無理やけど、どうもありがとう、サンキュー、またいませんって叫んでるんだよ。またいます、サンキューみたいな感じ。
100人規模で、
はい、
あの銀河系人来てくれたら、絶対言うわ。
そうやな。
絶対言うわ。
いいですよね。
絶対言うわ。
面白いじゃないですか。
それいいですね。ライブ終わりにまたいますはいいですね。
そうでしょ。
確かに。
はい、
なるほど。ああ、でもいいっすね。なんか今までライブするのちょっとだけ羨ましいですね、正直。
いや、そうなんです
よ。これは素直に。
まあでも、はい。
ちょっと羨ましいですね。
そう、そういう感じで。
うん、いいですね。
はい。まあ、継続的にやるかわかんないですけど。
まあまあわかんないですけど、それは。
せっかくなんで。
誰か今までライブハウス作ってくれないですかね。
そうですよね。はい。
どうですかね、村上さんあたり。
まあ、な
んか。めちゃくちゃいいよ。
難しいんじゃないですか、
ね。難しいでしょうね。
なんか、犬気があればいいんでしょうけど、一番。
いやー、いますね。物件見たことあるんですけどね。だいぶ厳しいですね。そう思うんだよ。半端ないっすよ。半端じゃないっすよ。ほんまに、
うん。
音出していい物件、バリ高い。しかも。
まあ。
めっちゃ高いです。
なるほどね。
はい。はい、まあまあまあ。もうコースできますよというところで。
そうですね。
いいんですかね、これ。ちょっとコーチ行っていきたいねって話とかね。
はい。
あの、いろいろあったんですけど。もう、ちょっと、一回すっ飛ばして。
はい。
お便り行きますね。
はい。
はい。笑ってはいけないということで。
なるほど。
こんばんは、ももこです。
どうも。
私は笑い上手で、はい、笑ってはいけない時に笑いたくなって困ります。
はい。
特にお葬式とか。
はい。
不謹慎なのは分かってるのですが、ほんのちょっとしたことが笑いのツボを押してきて。
なるほど。
お二人はそんなことはありませんか？
はい。
ライブ中に面白いことがあったり、はい、またはシーンとしてるのに笑いが込み上げてきたり、
はい、
など、
はい、
お聞かせくださいね。
はい、
ではまたということで、
はい、
いただいております。
はい、
まあ、これよくありますよね、でも。なんていうか。
さあ、結構ある気しますね。
なんていうんですかね、その、やっぱりこう、はい、ギャップに気づくとちょっと面白いみたいな。
いや、ある
ありますよね。
ある。やっぱり、その、主観と客観の目みたいなのがあればあるほど、
なんかまあ今これって具体的なものをバンバン出すっていう、ね、はい、ちょっとあんまり慣れないですけど、
はい、
状況としてはよくあるかなっていうのはありますね。
まあでもなんかその僕込み上げてきてこらえられないみたいなことはないかもわかんないです、
うん。まあそうですよね。まあ僕もあの、そう、込み上げてきてこらえきろうと思って無理なものは正直ないんですけど。
そうでしょ？
あまりでも、こらえきる気がないですね。
そうですね。わかるわかる。
僕はね、あんまり。
うんうんうん、
まあいいかなと思って。
わかる。
なんですけど。
そうですね。うん、
まあまあありますね、うん。ライブ中もね、まあ、時々あるかな。
ああ。
うん、やっぱり。うん、ありますね。
まあ僕はなんか、忘れられないのは、
うん、
下北沢のロフトってとこに出た時に、
はい、
名前も覚えてないんですけど、
はい、
すっごい衝撃的な子がいて、
はい、
うん、それはちょっと笑っちゃいましたね。えと思って。なんなんこれみたいな。
はい、笑っていいでっていうライブではない。
なかった。
上で笑うってこと、ね。
ちょっとびっくりしたんですよ。
はいはいはい。
っていうのは、まあでもそれぐらいかな。
はいはいはい。
あ、なんかこう、うん、
まあそういうのはありますよね。
ありますね。
どうしても。
あまりにも、その、すごかったんで。
うんうんうん。
それぐらいですかね。
決してだから難しいんですけど、
うん、
表に出してしまってる時って別になんかこうバカにしてんじゃないんですよね、
うんうんうん、
とは思うんですけど。
そうそうそうそう。
うん、なんかまあそういうのはないけど、
うん、
まあちょいちょいあるからでも。
そうですね。
はい、ありそうですね。
はい。
もう皆さんもまあライブ中もし何かあれば、
うん、
笑っていただければいいんじゃないでしょうか。
そうですね。
うん、まあ、あんまりなんていうか、こう、指さして笑ってるような感じのは好きじゃないですけどね。
もちろん、もちろん。
うん。まあ、そうじゃなければ全然、いいんじゃないですかね。
そうですね。
はい、
うん。
と思います。
うん、
はい。まあ、モッコスの話の、なんか、20分の1ぐらいですけどね。本当申し訳ないんですけど、
ね。で、そうなんですよ。でも、だから僕ね、その、さっさも言ったと思うんですけど、
はい、
例えば、こらえ、 切れないみたいなことは、ないわけですよ。
はい、はい、はいはいはい。
うん。それは難しいですよね。別にこらえよう思ったらこらえれるっていうか。
うんうんうん。うん、なんかまあ、だから出しどころはどうしても選んでますよね。正直な話、やっぱり。
うん。別にこらえきれないっていうような流れはないかもしれないですね。
さすがにね。
うん。
まあでもお葬式とかまあは、いうのはまあ、ベタによく言いますね。
ああ。
うん、どうしても。はい。
そうですね。
そうですね。
はい。
僕はそういえばまあ、これちょっと、まあいいと思うんですけど、うん、関係性が関係性なんで、
はい。
僕結婚式とか出ないんですけど、
はいはいはい。
友達の、
はいはい、
あんまり。でも数年前に五十嵐の、
はいはい。
まあ、同じバンドやってて、
はいはいはい、
今でもそのパズルというイベントやってる、はいはい、ギタリストなんですけど、
はい。
の結婚式があるということで、
うん。
さすがに出てくれっつって。
はい、
なんでもう、20年来ぐらいの知り合いなんで、
うん、
まあ、ここはもうさすがに行っとこうと思って行ったんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、
うん、
入場でね、
うん、
まあ彼ビーズが好きなんで、
はいはいはい、
入場で、まあ嫁さんもまあそういうの理解してるんで、
はい、
ビーズのね、リアルシングシェイクスって曲が出てきたんですよ。
はいはいはいはい、
これ二人にとっては絶対ボケなんですよ。
はあはあ、
もう、
はい、
100% ボケなんですよ。
はあは
あ、教会みたいなところ、はい。まあちっちゃい身内の中で、
はいはいはい、
とりあえずその、なんかこう先生だけするみたいな。
はいはいはい、
で、いきなりバーンって、それまですげえ荘厳な音楽がかかってたんですけど、はあはあ、いきなりこうビーズのそれがかかり出して、
二、はい、
人ともこうニヤニヤしながら入ってくるんですけど、
はいはい、
周り誰も笑ってなくて、
ね、
そう。で、僕もその二重の指でめちゃめちゃおもろくて、
はいはいはい、
僕だけ一人ずっと笑ってたんですけど、もうなんかまあ親父さんとか、
はい、
まあ、見たまあ、ミュージシャンなんですけど、
うん
うん、もう、感激して、
はい、
泣きそうな顔になってね、
なるほどね、
こらえてるんですよ、
はい。
もうその後ろで僕はもうこらえることもなく、
はい、
ゲラゲラ笑ってたんですけど、
は
い、それはちょっと、今思い出しましたね。
なるほど、
ね。そういえば。だからそのパターンもあるなって思いますね。
そうですね。
なんかその、笑いを求めてるんですけど、
うん、
なんかその、TPO 的に、ここはなんかそういうとこじゃないなって、勝手にみんなが我慢するみたいなのもありますね。
あるある
なんかね、あの時ちょっと、うん、どっちが正解かわからんとは思いますけどね。はい。
ま
あ、それはありましたね。はい、
うーん、
まあ、ぐらいですかね、とりあえず。
そうですね。僕もお葬式もそんなに行ったことないし。
はい。
まあ考えてたんですけど、僕、僕の敬愛するシンガーソングライター、
はい、
マドコロ君が、
はいはいはい、
結婚した時も、でもそれだいぶ前なんですけどね、
はい。
その披露宴パーティーみたいな時に、
うん、
退場する時に、
はい、
キスしてほしいが書かれたんですよ、ブルーハーツの。
はい、はいはいはい。
で、もう、マドコロ君も急にその、ヒロトみたいに踊り方でグワーって体をもう、全身に痙攣したみたいな感じにな
る。NHK に誇張が殺到したという。
そうですよ、踊りながら、出ていったんですよ。
めっちゃおもろいじゃないですか。
そうなんですよ。僕はだからそれで、一番一人テンションマックスに上がったんですよ、
ね。はいはい。
そこで。みんな多分そういう感じじゃなかったような気もしますね。
どうしたんやろうぐらいの。
そうですね。僕はもうそこでテンションマックスになったんですよ。
はいはい、
うわ、すげえと思って、なんかめっちゃ嬉しかったんですよ。
はい、
なんか知らんけど、僕だけね。はい。はい。でも他の人は多分普通にこういう感じなんですよ。
そうそうそうそう。はい、そうそうそう。
こういう感じなんですけど、僕はもうテンションブ
ワーって。ああいう時どうしたらいいんやろってちょっとだけ思いますね。
うん、
なんか自分のことなら別にいいんですけど、
はい、
一応人様のものなので、
そうです
よね、
はい。
どうなんやろみたいな。でも、はい、でも本人は、これを望んでるんじゃないかみたいな。いや、
そうです、そう
です。そう思ってしまうと、もう別にいいやと思っちゃうんですけど。いや、
全然僕もそう思いました。
うん、
だからあの時は僕とマドコロ君だけは通じてた気がしますね。しかもわかんないですけど。わかんないですけど。
その気持ちはめっちゃわかります、ね。
勘違いかもしれませんけど。
その気持ちはめちゃくちゃわかりますね。
はい、あ。
まあちなみにその、五十嵐君の結婚式の後、
はい、
披露宴みたいなのがあって、
はい
うん、まあ僕は出なかったんですけど、
はいはいはい、
そちらではまあ親父さんが、
はい、
まあプロのボーカリストなので、
はい、
息子と夢の共演ということで、
は
い、ウェディング、
はい、
まあコラボだと、
はい、
ということで、親父さんが親父さんのバンドのね、
う
ん、もう有名なバラード曲を歌って、うん、でその向こうがギターを弾くという、
すげえ、
やったんですけど、
はい、
親父さん感激しすぎて、
はい、
歌めっちゃ下手やったらしい。
ああわかる。やっぱり涙は音取れへんから
めちゃめちゃ下手やったらしいですね。
涙は出ると音取れないですよね。
そう。で、もその花向くは爆笑してたらしいんですけど、
はいはいはい、
やっぱり会場は笑ってなかったらしい
です。ああ、
難しいですね。
まあ、そういうのは難しいですね、本当に。
難しいです、本当ね。うん、世の中は、本当に。
あれね、本当波に当てて音取れないんですよ。
何の話してるんですか。
いや、だから僕ね、これね、
いや、わかりますよ。ま
あ、別にこんなことはアピールしたわけでも何でもないですけど、はい、まあ、なんかちょいちょいこう、最近あまりも環境あって涙が出ることがちょいちょい発生してきたんですよ、近年ね。まあ、それにも慣れてきたらそれでも音取れるんかもしれないんですけど。いや、
それはめっちゃ同じこと思ったことあるわ。
はい。うん、だから逆に、この人なんか感極まってる風やけど、音バッチリ取れてる人とか見たら、うん、あ、これ嘘やな、みたいな。なんかそういう風な。
見方ね。
見方が一つ選択肢として増えてしまう。
もしくはよく泣いてるのか。
はいはい。どっちかですよね、うん。はい。で、だけの話です。はい。
やっぱでも和田アキ子は、はい、なんか泣きながらでも音バッチリ取ってましたね。
ああ、うん。やっぱ、わかんないですけどね、それはもしかしたら確立されたものがあるのかもしれない。
かもしれないですね。
はい。多分僕は、もうやばいっていう気になるぞ、音が当たらないと。
僕も当たらないです、
ね。当たらないとね。
当たらないですね。
それがなんか、はい、よろしくないなっていうのは思いました。
まあまあね。
自分でね。
まあね。
だからやっぱあかんな思って、そこらなんか。感情が乗るのはいいと思うんですけど、泣いてしまうと音が取れへんなっていうので、
うんうん、
それは、なんか気になったことはあります。
でも昔の人らって泣きながらでもバッチリ当てるもんな。
そやな。
あいつら。
やっぱり違うんかもしれない。
やっぱ訓練なのかもしれないですね。
うん、すごいですね。
はい。まあ、笑ってはいけないなんですけど、最終的な涙の話になりました。
そうですね。
ということで、
はい、
お時間が結構来てますので、
はい、
もう告知しましょうか。
そうですね。
まあ、ラララ音楽祭はもう盛り上がったということで、いいですね。毎年なんか割ともうラララの話は聞いてたんですけど、
まあ、なんかでも、まあ、ラララ音楽祭そうですね。すごいなんか、
まあ、過去最高のラララ音楽祭でしたという。
そうですね、僕にとっては本当そうだったし、その、実行委員の方と、がメインで最後打ち上げするんですけど、その打ち上げでもちょいちょい僕出してもらってるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、T シャツのデザインするところもあったんですけど、はい、そんなもん消えていったんですけど、
はい、
まあ、そんなもん、なくし、なんかすごい、でもすごく、なんていうか、こう、お褒めの言葉というか、
多
いの方がすごく褒めてくれて、たくさん、
うんうんうん
うん、ただただ嬉しかったですね。
まあ、もう重鎮ですもんね。
なんか、
ダララ的には、ね。
そうですよね。うん、はい。なんかその、ほんで、意外と、その僕が書いてることとかを知っててね、ブログとか。
あ、そう。
それに、まず僕、びっくりして、ちょっとやっぱ感激してしまって。
じゃあ、今ズマンに届くまであと少しですね。
もしかしたら届いてるかもしれないですね。
やばいですね。
ありがとうございます。なんかまあ、わ、そんな見てくれてるんですね、っていうことまで知ってました。
やっぱでも、
うん、
初めて出た時から、言ってたけど、
はい、
その、やる気がみなぎってる。
はい。
そのフェスティバルだと。
そうなんですよ。
言ってたじゃないですか。あの
覚えてます？
もう初めての時言ってたのめっちゃ覚えてますよ。
言ってくれたそれ。
うん、いやだからそういうことなんでしょうね。やる人たちのその
そうなんですよ、
ね、やる気というか。
ほんならね、
うん。
いいこと言ってくれた。
はい。
今回細田くんが初めて出てたんですが、
はいはいはいはい、
まあそういうの覚えてたかどうか知らないですよ。細田くんがもう来てすぐに、うん、その街の熱量がすごいと。
はいはいはい、はい。
音楽祭の。
うん。
ちょっと、舐めてたわけじゃないけど、ここまでね、活気があると思ってませんでしたみたいなこと
を。やっぱ同じことを感じたんだよな。
そうやね。そうやね。
すごいね。
いや、そうやろってなったんですよ、僕も。
うんうんうん、
だから僕やっぱ好きなんですよね、すごい。で、ほんまに、好きなんやなっていうのが、なんか伝わってくるイベントなんで、はいはいはいはい、それが好きなんですよ、僕も。
いいですね。
はい。そうなんですよ、その。それで、まあ、そうね。
そうですね。
はい。
まあ、今年は天気も良くて。
そうなんですよ。
何よりで。
そうです。はい。
うん。まあ、僕、週末行くんですけど。
はい。
天気悪そうで。
まあ、まあ、いいんじゃないですか、もう。もう僕も大概、毎回台風に当たってきたんで。
はい。まあまあ、無事行って帰れるなら別にいいんですけど。
そうですね。それだけですよね。
そうですね。無事行けもせず、帰りもできそうになかったら、ちょっと。
そうですね。
まあ、また発表します。
そうですね。
はい。まあまあ、ちょっとそちらは。
はい。
ぜひ皆さん、まあ、敏感になっててください。
はい。
はい。まあ、そんな工事3日間でしたね、という感じですね。はい。まあ、3日間、ちょっと振り返ってないですけども。
はい。
まあ、グラッシーで一応ワンマンが。
はい。
まあ、11月ですかね。
はい。
決まってますんで。
そうですね。
はい。まあ、よかったら皆さん。
ぜひ。
チェックしてください。
よろしくお願いします。
はい。本当に。
はい。
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 で、まあまあ、僕の方は僕の方でも、はあ、一応3日間だったんですけど。
はい。なんかいいですね。いろんなイベント
が。
ま
あ、最終的に3日目がトークライブだったんですけど。
はい。
3日目に向けて、
はい、
お客さんがどんどん増えていくという、
はい、
まあ、事態で、
はい、
まあまあ、ありがたい、
はい、
反面切ないみたいなのがあったんで、まあまあ、またライブ、たくさん来てくれたらいいなと思いますね。
そうですね。
はい。
はい。
まあまあまあ。はい。ありがとうございました。
はい。お疲れ様でした、本当に。
そうですね。正直ちょっと疲れも抜け切ってないというところなので。
疲れますよ、
それですけれども。はい。まあ、そんなところでいいですかね。
はい。
とりあえずなんか、今日も本当もっこす話が。
そうですね。
ちょっと、盛り上がって楽しかったんですけども。
まあ、僕も
久しぶりの。
またいつまで続くかわかんないですけど、
はい。
メールマガジンちょっと配信しようかなと思って。
ああ、そうですね。僕、収録前にこれ、登録しましたよ。
そうですね。なんか通知が来たら、何や、誰や、思ったら。
はい。
笹山って書いてました。
なんか、トップページから。
はい。
これ関係ないけど、
はい、
この埋め込みのメールアドレスのこう、
はい、
画面、
はい、
これ僕昔から結構好きなんですよ、こういうの。
はいはいはい。
なんか、メカっぽくないですか？
ああ、なるほど。
なんか、いや、すいません、マジどうでもいい話なんですけど。
はい、
は
いはい、ちょっとあんまわかんないですけど。
いや、なんかこういうところになんかこう、入力画面があるのいいなって。
はいはい
はい。はい、それだけです。
すいません。
あ、すいません。すいません。
はい。
笑ってはいけないところですね。
いやいや、いいよ、いいと思いますよ。
はい。まあまあ、なんかメロマガを始めるというか、始めるというか、まあ、なんかリセットなのかな、これ。
そうっすね。
と思いますけど。
2017年以来のメロマガ配信なんですけど、
はい。なんかまあ、また起こるみたいなので、
はい、
まあ言ってた通りですけど、
はい、
昔その登録されてた方も、
はい、
再
登録
もよければ、
はい、
またトップページから再登録していただいて、新しいメールマガの、はい、購読をしていただければと、
はい、
いうところでございます。
はい。
はい。なんもんですね。
そうです
ね。はい。
はい。
まあそんなとこで、
はい、
ライブの告知でもさ、あ、ちゃうわ。あれか。ユニケンさんが静岡ですね、今週末は。は
い、そうなんですよ。
はい。はい、土日と静岡。
はい。
清水。静岡市内。
静岡。はい。
はい。もちづき公平企画ということ
で。そうですよ。
はい。もちづきさんもまあ、
はい、
なんか時々フェイスブックで見るんですけど、僕。
はい。
なんか元気ですね。
元気ですよ、あれは。
本当に。
はい。
なんか、いや、これちょっとイメージがおかしくなったら申し訳ないんで、
はい、
ですけど、
はい。
なんか、結構顔広いですよね。もう、言い方的に、もちづきさんってあの界隈っていうか。
顔広いですよ。
ですよね。
人脈。
人脈半端ないですよね。
あのね、彼はほんまになんかそういうとこが一番のいいとこだと思いますね。う
ん、なんかまあね、なんか言い方変かもしれないですけど、
はい、
本当なんか人間でかいというか。
あ、そうそうそう。
というか。
なんかあれですよ、僕だって最初に知り合った時も、はい、僕はほんま静岡のストリートミュージックフェスティバルというところの、
はいはいはいはい。
その、
でしたね。
そのほんまのステージじゃなくて飛び入りステージみたいなんで、はいはい、要は生音でその辺で道端で歌ってるみたいなステージがあったんですけど、
はい、
そこで歌ってた僕、全く知らない僕に、もちづきが声かけてきたんですよ。
う
ん、
はいはいはい。
はい。だからそういう結構その、いけるんですよ、すぐ。
まあ今はともかく、
はい、
あの頃のユニケンさんなんかもう正直喋りかけづらいはずですしね。
まあそう
なんですよ。今に比べるとね。
今に比べるとね。
なおさら。
そうなんですよ。
そんな、はい、
そうですそうです。なんか、これから近くで友達がやるからよかったら一緒に見に行きませんかみたいな感じで。
すごい。そう、しかも丁寧なんですよね。
そう、そうなん
ですよ。意外とね。
あのね、やっぱね、人の良さが滲み出てるんですよ、顔に。
出てますね。
本当に。
本当に。
はい。
いくら頭をパンクにしても。
そうなんですよ。
滲み出てんすよ、ね。
滲み出てます、本当に。それは間違いなく。はい。
出てんすよね。
はい。すごいですよ、本当に。
面白い。
そういう社交性はすごいですよ、本当に。
うん。
はい。
なんかね。
はい。
はい。まあ、そんな、もちづきさんが21日企画ということで。
はい。はい、
22日もそのまま静岡だということですが、まあ、僕は22日に高知に行くと。
なるほど。
いうところで。
はい。
はい。まあ、台風にならなければいいなと思ってます。
そうですね。
はい。まあ、で、まあ、今月は、
はい、
そっから先が一応26日。
ほう。
木曜日が、
ほう。
ブレイブがみなぎる日ということで。
ついに。
竹下直樹企画、大阪ルイドということで。
はい。はい、
みなぎるブレイブ2019だったんですね。いや、めちゃめちゃおもろいな、思って。
いや、これも笑ってはいけないブルーじゃないですか。
そうです、
ね。そういうことですよね。
いや、完全にそうですね。
はいはい。
いや、でも、バカにしてないからね。
いいですよね。
いいと思いますよ。本当に。看板が変わってないということですから。
それぐらいの方がいいと思います。
本当に、はい。はい。まあまあまあ。あって、
はい、
で28日が、はい、ユドラと月のピアスワンマンということで、まあ、これは NK さんのね、名古屋ずっとやってきた、まあ、とりあえず一旦の集大成ですから、
そうですね、
はい、
よろしくお願いします、
まあ、ぜひよろしくお願いしますと、はい、いうところで、
そうですね、
でまあ、僕29日翌日のその日曜日が、
はい、
僕は西宮のあれですね、カフェログインですね、
はい、
はい、まあ、よろしくお願いしますと、
はい、
いうところで9月が終わるところですね、
うん、
はい、まあ、どのライブもぜひ来ていただければと思いますが、
はい、
その先に10月は一応22日に銀河フェスもありますので、
はい、
よければぜひお越しくださいというところです。
はい、
はい、まあ、そんなもんですね。
そんなもんですね。
そうですね、お知らせしだしたらキリがないので、
はい、
まあそんなところだと思います。
そうですね、
はい、
まあ物販買ってください
なんか、トークライブでそういう、まあ、コーナーみたいなのがあって。
なるほど。
なんかはい、なんかまあ、皆さんに言いたいことはありますかみたいな。
はあ、ははあ、
コーナーがあったんで。
うん。
いや、なんやろうって困った先に、ちょっと CD 買ってくださいって言ったんですけど。
はい。はい、
それと同じだなって思いました。
そう、なんか物販買ってって、もうちょっと言った方が売れるんじゃないですかってご意見をちょっといただいたんで。
今すまんで言うんですか。
今ふっと思い出したんで、それを。ちょっと言ってみました。
いや、わかりますね。それ、はい、告知した方がいい、
はい、
宣伝した方がいいんじゃないか、みたいな。あ、まあ、善意でよく言われますね。
そうですね。
まあ、ちょっとね、難しいですよね。
そうなんですよね。
飛んじゃうんですよね。
はい。
はい。
ね。
はい。
それではまた。
まず。めちゃくちゃ夢のカウボーイ。